皆さんこんにちは、本当に暑くなってまいりました、プレイズワーシップ も後半の7月の後半のメッセージの、シリーズに入ったわけでございますけれども、ネヘミヤ記の中からそこに書かれているものの中から学ばせていただいておりますけれども、偉大な励まし手ということでの御言葉の学びでございますけれども、今日は今回は2回目になりますけれども、ネヘミヤ記の中から、学ばせていただきたいと思います。祈ってから語るということですので、まずお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富みた申しなる神様、定められましたこの第2の礼拝プレイズワーシップをこのところに開いていただくことができ、感謝申し上げます。あなたの器でありますネヘミヤからいろいろなことを学ばせていただくことですけれども、どうぞ今日の御言葉の学びの上にあなたの帰り身と助けを与えてくださり、格別小さきものの上にあなたの御言葉を、また御言葉だけを語ることができえますように、力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。待ち望みつつ感謝をして、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ネヘミヤ記の学びの2回目ということなんですけれども、前回しぼく先生から、ネヘミヤ記のことについて、またネヘミヤということについては学ばせていただきましたので、今日はですね、ネヘミヤが、破壊されたエルサレムを再建するということで、特にその城壁を作るというようなことでですね、城壁ということから、皆さんにお話ししてみたいなと思いました。お言葉としてはありますけれども、私たち日本人にとりましてはですね、城壁っていうと、現実に目にするっていうことがほとんどありませんですね。石垣っていうのはあるんですけど、城壁っていうのはな、日本の歴史的なあれではないんですね。それで私が、おりました、中国には皆さんもご存知のように長城というね、長い万里の長城、実際に測ってみると人によっていろいろなんですけど1万2千キロある、いやいやそんなことそんなにない、6300キロだとかいろいろあるんですが、いずれにしろすごい長さの、いわゆる長い城という概念での壁があるわけですね。それをちょっとお写真で見せていただきましょうか、見ていただきましょうか。これは北京の郊外にすぐ近くにあります、日本語で発音するとバーダリンというところなんですけれども、そこの頂上の模様です。もう観光資源になってますよね。世界なんとか遺産にもなってるらしいんですけど、この頂上っていうのは宇宙から見る唯一の人工物だそうですけれども、長いところを作ってるわけですね。それでこの蛇のようにこう、山の頂上をですね、まさに頂上を頂上が走ってるっていう感じなんですね。そのところこういう形になってます。今度は北京でオリンピックが行われますから、またさらに、こういうところに訪ねる人が多くなると思うんですね。壁ですけれどもお城のようになってる。実際この頂上に人が住まって、戦いを、敵が攻めてきた時に人がいなきゃこんなものはいくらでも越えられますよね。ですからこのお城の中に人がいたようです。そして、中国の頂上は、 この外側にこういう国を守るための長い城がありまして、北京はこんな北京でですね、城壁にやっぱり囲まれてたんですね。で、その北京の城壁の跡は今は壊されて自動車専用道路になってます。まあ、街を囲むその城壁もやっぱり幅が広いんで、その取り壊した跡がちゃんと、片側三車線のですね、片側三車線ですよ高速道路が、六車線の高速道路ができるほどに広い、いわゆる壁だったわけですね。そして、頂上によって国全体を守って、さらに北京の首都をその城壁によって、町全体を守っているという、この概念っていうのはですね、やっぱりイスラエルにもありますね。大体日本以外は大体そういうような考えが多いんじゃないでしょうか。壁によって、守るというようなことがあったようですね。それでイスラエルの中の聖書の中の記事にもありますけど、城壁の中に人が住んでる、ヨシア記に出てきますね。ヨシア記の2章の15節、エリコのお城を、まあ、ヨシアたちが攻めるときにですね、石膏を出した。そして石膏が、そのエリコに行ったときに、ラハブという遊女に助けられるわけですけど、ラハブが住んでいたのは、城壁の中であったという、ヨシア記の2章の15節に出てきます。それで、エルサレムの実際の壁というのが、城壁というのはどうなっているのか、ちょっとそれも写真で見てもらいたいと思うんですけど、これは頂上ですね。あ、これですね。はい、これです。これがこの前、この前って言ってまたあれなんですけど、2年前に行った時に、撮ってきました。黄金門というところですけれども、それからずっと城壁ができているわけですね。次の写真ちょっとお願いします。これがですね、これは壁っていうよりももう建物に近いんですけれども、でも壁のようになってて、あそこに上の方に窓らしきものがありますね。ということは、こういうふうに城壁の中に人の住まうところを作ってたというふうに思われるわけですね。そして次のやつ。これがですね、旧エルサレムを模型で作ってあってですね、それがイスラエル博物館の中にありますんで、それも全体をちょっと撮ってみました。そうすると、まあ、こちらは今のあれですけれども、手すりですけど、手すりの向こう側にぐずっとあれが壁がこのように回ってできていたわけですね。エルサレムがこのように城壁に囲まれていたということがここでわかるかと思います。これがですね、結局、城壁で囲まれた町ということであります。聖書の巻末にですね、地図が載ってる聖書をお持ちの方はですね、ちょっと見ていただける、まあ後でも結構ですけれども、ネヘミヤ時代のエルサレムというような、こういう地図があるんですね。私の持っている聖書にここにあります。そういうのがございますので、もしよろしければ、そういうのもご覧になってみてください。ここに、こういう町エルサレムを再建するためにネヘミヤは立ち上がったと言えるかと思います。そして、この城壁というものはですね、非常に丈夫なものに作らなきゃいけなかったわけですね。ちょっと写真をもう一回ごめんなさい。これが頂上の様子なんです。中国の頂上の様子だけど、あれだけ広いんですね。で、この頂上を、共同的な試験をしてみますとですね、なんか今の戦車もここに乗って大丈夫だと、耐えられるというぐらいに強い 頑丈なものを作った。ですからどこの町のお城も城壁も同じような調度で作られるわけですね。でこれと同じ思想でやっぱりエルサレムの城壁も作られたと思われます。ですから、後に出てきますけどネヘミヤたちが作ってる時に、トビアがですねいわゆる邪魔して、いろいろ作らせまいとする城壁のことをですねネヘミヤなんかたちが作った城壁はですね狐が登ってもすぐ壊れるっていうような言い方をしていわゆる侮辱しているわけですね。まあそんな決してそんなことがない。狐なんか登ってもびくともしない。もちろんこれと同じようにそれこそ戦車が走ってもびくともしないようなものを作らなきゃいけなかったわけですね。これは大変なことですね。さあこういう城壁を作らなきゃいけない、そして町を再建しなきゃいけないというこの使命と言いましょうか、それをもらったネヘミヤいかばかりだったでしょうか。その苦労、大事業を成し遂げるための気持ちっていうのは本当に打ち震えるような、どうしたらいいんでしょうと思うようなことだったかと思います。まあその辺のことを今日の御言葉の中にちょっと読ませていただきましょうか。ネヘミヤの2章の4節から、短い時で6節だけですね、読んでみます。ネヘミヤ記2章の4節。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。その城壁を作らなきゃいけない、エルサレムを何としても再建しなきゃいけない、まあ、先にいろいろなそのエルサレムの窮状を訴える出来事報告を聞いてましたから、それをなんとか先ほど申し上げたような頑丈な丈夫なまず城壁を作ってという思いをネヘミヤは持っておりましたから、ついついその思いというのが顔に現れたんじゃないかと思いますね。本来でしたらペルシャの王様の前にですね、そういう憂い顔って言いましょうか、悲しげな顔をして、しかもですね、ネヘミヤっていうのは剣借官っていうのは王様の前にお酒を継ぐ、まあ実際にどういうふうにしたのかっていうのはちょっとなかなかわからないんですけれども、でもこの剣借官っていうのは大変高官なんですね、位の高いお役人さん、まあこのネヘミヤ以外にももちろんエステル記などには、王妃になったエステルっていう人もいますし、からダニエル書なんかも見ますとダニエルとか三人の青年たちとか、いわゆるペルシャの当時のバビロンの政府の高官になった人っていうのはたくさん出てきてるわけですね。そういう意味では、ネヘミヤの記の後の方にも一緒に帰ってきた人はこういう人たちだという名前が出てきますけれども、そこにも、一緒に帰ってきた人は誰々だったというようなことで有名な人たちの名前がこう見られるわけですね。そういうように 政府のそれぞれのペルシャのまたその前のバビロンの帝国のですね高官になった人たちがたくさん出てきているわけですね。それでも王様の前ではなかなかそういう憂い顔っていうのはできなかったんですけれども、もしそんなことを言って咎め立てされましたら即刻罷免になるところでしたけれども、ここに神様のご干渉もあったことだとは思いますけれども、王様の絶大なる信頼を得ているネヘミヤでしたから、王様はその顔を見て、どうしてそんな暗い顔をしてるんだということを王様自体から言われたわけですね。逆に王様に心配されたわけです。そしてネヘミヤは今までそのエルサレムの窮状を聞いていて何とかしたいと思ってたことをすぐ王様にはその時言わなかった。この今日の御言葉のキーになりますけれども、キーワードになりますけれども、四節に、そこで私は天の神に祈ってからということを言葉があります。まず神様にお祈りをした。私たちもまず祈るべきなんですね。ある意味では物事が起こった時、とっさに祈れるかということは一つの信仰の試しではないかなというふうに思います。そして祈れることが後の結果、ことの成否を左右する大きな分岐点になるわけでございます。往々にして人の言葉を、人に何かを言われたときにそれを言い返すっていうような時にですね、うんと止まって、本当に神様助けてくださいというお祈りをしてから言葉を出すとですね、よくなるんですね。なかなかその辺が難しいとこです。祈らないでことをなしたために失敗してしまったっていうのが聖書にもあるんですよね。ヨシア記というところにはヨシアたちがですね、たちがと言っていいと思いますけれども、文語訳の言葉で言うとあれなんですけれども、エホバに口を問わざりきというお言葉になって出てきてるんですね。何かと言いますと、そのごくごく近くに住んでいるギブオン人という人たちがですね、騙したわけです。ヨシアたちが神様からはカナンの地にある人々は清潔しなさいって言われてたわけですけれども、まあ遠くに住んでるからいいやっていうことでですね、ギブオン人たちを同盟結んじゃったんですね。それを失敗、そういう失敗をしてます。エホバの口を問わざりきということがありました。人が来た時に、言われた時に即言い返すとかそういうことじゃなくて、まず神様にお祈りするということが大事なことです。私も大失敗してます。大学出た時にですね、就職する時にまさにエホバの口を問わざりきで、わあこうなったらこうなったらいいだ、こういう就職口があればいい、これでいいや、これでいいやってやっちゃったためにですね、大失敗をしました。まあそういう意味では本当に神様に申し訳ないんですけど、大きな遠回りをして60になってから伝道師の端くれに加えられたというようなことでですね、大きな遠回りをしてしまったなというような思いがあります。どんなことにでも神様にまず相談するということではないでしょうか。お祈りというのもそもそもどういう ことでしょうか。ここしばらく第一礼拝のイザヤ書の学びの中でもやっぱりお祈りっていうことがルール取り上げられて志木先生から語っていただいておりますけれども、まあお祈りっていうことになりますとテーマですと本当に大きなテーマですけど、私は今日はですねお祈りという意味では一つの面しか捉えられないかもしれませんけれども、私はお祈りっていうのは神様との会話というふうに捉えてます。神様とコミュニケーションを取るということがお祈りである。いわゆる人祖でありますアダムとエヴァというのはですね、神様に似せられて作られたものですから、作られてエデンの園で本当に神様に守られて生活しているときは神様と自由に会話してたんではないかと思うんですね。ところが罪が入ってきたためにその意思の疎通ができなくなる。しかし神様は本当に愛の神様です。その同じ創世記の中に4章の26節には祈ることをその時から始めたというお言葉がございます。ちょっと開いてみましょうか。4章の26節、節にもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めたってありますね。主の御名によって祈るということがこの時から始まった。節にも男の子もその次にエノシュと名付けたというんだから、アダムから考えてみますと三代目ですね。その時から祈ることが始まったって書いてあります。まあ愛の神様が私と会話するその手段としてお祈りをしなさいということを教えてくださったんだと思うんですね。神様との会話、そのことがお祈りの大きな一つの面であると思います。キリスト教のお祈りというのはですね、特色的なことがあるのはですね、よくわかりますね。私たちも祈ります。それから有名な先生たちもお祈りして、そのお祈りっていうのはよくわかりますね。ところが他の宗教、まああんまり他の宗教のこと悪口は言わなくてもいいと思うんですけども、どうも祈りとかですねお経とかですね、わかりませんね。言ってることがわからない。だからどうもあれは会話じゃないなというふうに思うんですね。キリスト教のお祈りっていうのは神様との会話ですからよくわかる。まあお祈りの一つの会話だという私が申し上げる証拠にもなるかななんていうふうに思うわけですね。ネヘミヤもまず祈りました。神様と会話した。神様どうし答えたら、どう言ったらいいでしょうかということを王様のペルシャの王様の前に言うときにそのことをまずしたわけですね。そして窮状を訴えました。まあ普通でしたら憂い顔をして何とかかんとかっていうようなことを直接言ったら、もうそんなこと聞いてやるかっていうのをですね、ペルシャの王様はそうか、どのぐらいかかるんだ、後から見ますともういろいろなものをつけてですね、じゃあ行ってらっしゃい、エルサレムに行って城壁を作り直してらっしゃいということをですねネヘミヤに言ってくれてるわけです。そこまでになってる。それはまず神に祈った結果だと思います。私たちのお手本、もちろん三位一体の神様の一つの人格であるイエス様、そのイエス様のお祈りっていうのは私たちのお祈りの手本でもあるわけですね。 そして最後の最後、イエス様のお祈りの中の、ゲッセマネのお祈りの中に、もう十字架ということが避けられないということを、でも人間的には本当に痛みもありますし、涙も流すことがあるイエス様ですから、なんとかこの杯を避けてみたい、避けてくださいと神様にお祈りしました。でも最後の最後には、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください、マタイ伝の26章の42節やマルコ伝の14章の36節、今申し上げたこと、御言葉はルカ伝の22章の42節に出てまいります。私の願うことではなく、あなたの御心をなさってください。私事ではなく、あなたの御心、神様の御心がなるということがお祈りの答えなんですね。先ほども申し上げたように、イザヤ書の学びの中で7月の6日の礼拝でも、非常に現代的な題名でしたけど、ナビに聞き従うという題でのメッセージがありましたけども、本当に神様の語りなさること、その御心に従うということがお祈りの答えなんです。私たちも御心がなされるということを、私たちの願いと一緒に同一になるということをさせていただきたいと思います。ぜひ御心がなるということが本当に納得がいくまで祈り続けましょう。これが御心だっていう神様からの納得が必ず与えられるんですね。御心がなるようにとお祈り続けたいと思います。お祈りいたします。そこで私は天の神に祈ってから、ネヘミヤがまずことをなす前にあなたにお祈りをさせていただいたように、私たちも何事をなすにことごとく祈ってからやっていくことができえますように、またそれを習慣づけていくことができえますように、助けと恵みを加えてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。